眠れるラジオ。
褒めてほしいのコーナー。こんなに頑張ってるのに誰も褒めてくれないなとか、褒めてほしいけど人に言うほどでもないなとか、そんな出来事を送ってください。僕があなたのことを最大限褒めさせていただきますというコーナーですね。今日もね、ちょっと仕事から帰ってきてね、時間は1時なんですけどもね、今撮るしかないんで撮ります、ラジオで。で、もう疲れちまったので酒を飲みながらね、ちょっとテンション上げつつね、ドーピング、気持ちのドーピングをやっていこうと思いますね。今日はね、レモンサワーです。はい、なんかあのレモンサワーの元がなんかちょっと残ってたから、でもなんか誰か来た時に置いてったやつだな多分。もう飲んじゃいますっていうね。ということでやっていきましょうか。大阪府チュンコさんですね。チュンコさん、ガスケツさんこんばんは。いつも睡眠のお供にさせていただいております。私は人とコミュニケーションや人間関係を築くのが苦手なASD という持病持ちで、今年の4月から新社会人としてまさかの接客業中心の会社に就職しました。入社してから間もないですが、やっぱり人と話すのは苦手で、よくミスしたり怒られたり呆れられたりすることが多々あり、日々反省と勉強の毎日で辞めてしまいたいという気持ちがあったりしますが、それでもお客さんの笑顔や反応を直接見られるこの職業が大好きで、なんとかやっていけているのも事実です。不甲斐ない自分ですが、ガスケツさんどうか私を褒めてくださいませんでしょうか。これからも応援しております。地平スペクトラム、アスペルガーも、アスペルガーか。なんか昔なんかマガジンの漫画で読んだら、なんかアスペルガーのこの漫画みたいなやっててさ、なんか空気読んだりするのが苦手なんだよね。あとなんかこうちょっと融通が効かなかったりとか、なんかそういうのが苦手な発達障害だっつーと聞いている俺は、その漫画で。いやーね、いやもうさ、でもガスケツあのガチ ADHD なんですけど、あのマジで昨日やばかった、本当に本当に ADHD もう超発症してた。昨日さ、ちょっととある会社に行ってたの。まあ、ちょっと映像の納品があって、なんかね、施設みたいなのがあって、そこで流れる映像なの。で、まあ、その映像の書き換えと、ちょっと機材を持ってくっていう仕事があったの。で、プロデューサーと一緒に行って、で、なんかちょっとね、時間より早く着いたから、なんかプロデューサーがコーヒーでも買おっかみたいな、で買ってくれたの俺に。 ありがとうございますっつって、でコーヒー買ってくれて、でそれ持って、まあ、そこの企業のねビルまで行くわけでさ、本当に大きな企業だからセキュリティが結構しっかりしてるので、なんか受付というか、なんかビルの管理室みたいなところに行って名前を言って、なんかバッジみたいなのがもらえるので、そのバッジがついてたら館内自由に行き来できますみたいな。でそのバッジもらって、でまあ作業するわけよ。でちなみにその作業する場所は飲食禁止なのね、本当はね本当は禁止なんだけど、まあちょっとコーヒー残っちゃってたから、まあちょっとそれそのまま持ってって、で作業して、でまあ作業終わって、じゃあ帰ろうって、でさ、でエレベーター乗って下まで行ってる途中に、まあ、そのもらったバッジを俺外したわけで、外してる時ぐらいに、あ、コーヒー忘れたと思って、さすがに置きっぱなしは怒られると思って、飲食禁止だしやばい、ちょっと戻りますって言って、で戻ってさ、でコーヒーをもうその取ってね、でまた戻ってさ、ビルの1階まで、で管理室のとこまで行ったら、このバッジねえのよ。もうどっからポロッと落としたらしくてさ、やばいっつって、やべ、バッチないんでちょっとまた戻りますっつって、 で一旦そのね作業してた場所まで戻ったんだけど落ちてないのよ途中に。うん、で多分エレベーター内で落とした説が濃厚なわけよ、戻ってもないってことは。でね、そこのビルがエレベーターがなんか8機ぐらいあんの、8台ぐらいあって、そのボタンを押した時に一番近いエレベーターが止まるっていう仕様だから、その俺がその下ってた時に使ってたエレベーターが全然止まんなくて、もう別のエレベーターばっか止まるからさ、もう全然見つかんなくて、でやっと本当に10分20分ボタンを押し続けてやっとそのね使ってたエレベーターが止まったんだけど、やっぱそこにもなくて、これちょっとやばいぞってなって、いやさすがに大企業だからなくしたとか言ったら本当に上の人までちゃんと報告しないといけないかもしれないって。ただその同行してたプロデューサーがもう次の現場があるっつって、で飛行機で行かなきゃいけないって、でもう時間ないってなって、まあちょっとその会社の人の連絡先を教えるから、ちょっと僕は先出ますって、で俺一人になっちゃって、やっべーってなって、どうしようっつって、一か八かビルの管理人のねおっちゃんに、すいませんっつって、ちょっと落としちゃってって、ちょっと探そうと思うんですけどなんか届いてたりしないですかって言ったら、あ、まあ仕方ないですよ、大丈夫です、大丈夫だったってね。いやもう本当にさ、もうこの案件で俺何度もやらかしてるからさ、もう本当に自分を呪ったよね本当に。あって、まあ、無事終わったからよかったけどさ、もう本当にもう ADHD 大発症したよ。ね、まあチュンコもさね、まあこういう、まあ僕とはちょっと違う感じかとは思うけど、大変なことも多いんだろうね。いやでもなんかすごいその中でも明るくやっていけてるのが本当に素晴らしいと思います。はい、すげえ話しちゃった、もう7分経っちゃった。はい、次行きましょうね。北海道ユンちゃんママさん、初めてお便り送らせていただきます。ただいま妊娠5ヶ月安定期に入りましたが、つわりが治らず毎日吐き気と戦っています。さらに保育士をしているのですが、人手不足プラス簡単に仕事を休むことができない立場、トイレでちょいちょい吐きながらほぼ休まず働いています。一人目の時より長引いているつわりに、ここ最近の暑さもプラスされて、すみません、ちょっと前のお便りなんで、もう心が折れそうです。夫が家事をすべてやってくれていることは救いですが、つわり仕事育児頑張っている私を褒めてほしいです。いやーすごいな。保育士とかってなんか結構力仕事というか、なんかこう体を動かしてるイメージがすごいあるから、なんか大丈夫本当に。なんかデスクワークとかだったらまだなんとかギリギリいけそうな気もしなくもないけど、いやもちろんそれもめっちゃ大変なんだろうけどね。保育士さんなんてなんかめちゃめちゃ大丈夫なのって言って心配になっちゃう。いやでももうあれかな、実機的にはもう生まれたのかな赤ちゃんは。やっぱ妊娠出産となるとやっぱりね、女性側に課すものが多いですよね、どうしたって。もう男側もこう見守ってサポートすることしかできないっていうね。なんだろうね本当にね、やっぱ母は偉大っていうのはやっぱこういうとこなんでしょうね、やっぱね。なるほどね。いやお疲れ様でございました、よく頑張りました。はい、次行きましょう。あ、次はですね、東京都プシュプシュさん、ガスケさんこんばんは、いつも聞きながら必ず寝落ちさせてもらってます。私は去年第一子を出産しました。今年から仕事復帰もしたのですが、社内で出産をしたのは私が初。今まで事例のなかった妊娠、出産、仕事復帰で会社も探り探り体制を整えてくれています。皆様とても優しく理解のある方たちでとても助けられているのですが、周りはまだまだ働き盛りの若い意欲の高い方たちばかりで、たまに孤独感を感じます。 みんなは飲み会などで仲を深めたり、仕事だけに集中してキャリアを積んだり、同じようにできないことがもどかしく感じることがあります。でも私はもう人の子の親なんだという気持ちで、育児と仕事をメリハリつけて切り替えて毎日何とかやっています。世の中のワーママはみんな本当にいろいろなことを我慢して不甲斐なさと戦いながらも子供に目いっぱい愛情を注いで頑張っているのだなと実感しています。私を含め世の中のワーママたちに向けてお褒めの言葉をお願いします。明日も頑張れる気がします。はい。いや、やっぱりね、やっぱりほら母は偉大なんですよ、やっぱり。ほんとすごいよね。いや、もう本当にもう俺なんて自分のことで精一杯、自分のことすらままならないのに、ままならないのにね、人の面倒も見て、もうなんだ、もうすごいよね。俺は人の親になれる時が来るんだろうか、なんか、なんかすごいな、本当にな、どうしよう。母は偉大でございます、本当にね。バレンタインデーのお返しまだ渡してねえや、母親に。今思い出した。ちょっとね、本当に、まあ今までありがとう、これからもよろしく、いつもありがとうっつってね、渡したいと思います。やっぱ、皆様ありがとうございます。なんかこう母の偉大さみたいなのに気づかせてくれてありがとうございます、本当にね。はい、ということで、褒めてほしいのコーナー以上となりまして、眠れるラジオスタートです。
ガスケツの眠れるラジオ、
皆さんこんばんは、そしておやすみなさい。眠れるラジオガスケツです。このラジオはよく眠くなると言われる僕の声とヒーリング音楽を一緒に聞いていただき、気持ちよく寝落ちしていただこう、そんなコンセプトでお送りしております。今日も聞いていただきありがとうございます。このラジオで寝落ちできた方、ぜひ明日も聞きに来てください。そして寝ちゃって聞けなかった部分なんかはね、明日の良き時間、作業中とか帰宅途中とか良き時間に聞いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということでね、もう3月も終わりそう、早いね。もうまあ、とりあえず今年度終了か。いやー、ちょっとやばい、やばいね。だってもう2024年始まったばっかりだと思ってたけど、もう4分の1終わるわけよ。とんでもないことですよ、これは。あー、もうやばいよね。で、俺さ、 YouTube 今年は本気出しますってもうみんなに高らかに宣言してさ、1ミリも本気出せてない。どうちょ、いや、もうちょっと本当にどうしよう。もう本業でやることが多すぎて、もう全然テーマ合ってないな。いや、でもね、いや、今年こそはなんです、本当に。なんかなんとなく俺の中で今年こそはなんで、いや、ちょっと本当にちょっと葉っぱかけて、みんなちょっと葉っぱかけて、ちょっと本気出すっただろうねっつって。いや、でもなんかあんまりそれで言われると俺もイラッとしちゃうかもしんない。これ難しいよ、これは。いや、やっぱダメだ。やっぱこう一方的に宣言して、やるぞやるぞってこう、自己暗示かけて、こう、これは。うん。やるぞ、やるぞ、やるぞ、やるぞ、ということでね。はい。ね。あと、やっぱこの時期になると、ラジオの改編ね、ラジオファンの皆様、まあ僕も、自分でラジオをしてるのもあるけど、もう僕はもう聞くのが大好きなんで、どっちかというと、自分でやるより、ね。改編時期がね、悔しいな。まあ、ちょっと僕がずっと聞いてた、ここがオズワルドさんちと、あとパンプキンポテトフライの剣というポッドキャスト番組が終わるというのが、非常に僕は残念に思ってますね。いやー、なんとかなんないですかね。ね、まあその、まあ、僕はね、こうやって個人でラジオやってるから、そういう改変に怯えることもないんですけど、ねえ、やっぱ好きだったラジオ番組が終わってしまうというのは非常に悲しいですね。 はい、そんなことをね、思いながらもね、眠れるラジオね引き続き頑張っていこうと思います。さあ、ということで、前回のコメント欄を読んでいきましょう。チャンリオ改め花丸さん、こんばんは。いつも楽しく聞いてます。ガスケツさんは録音後についたコメントも目を通しているのですか？読んでてもらえたら嬉しいですが、過去の動画の数を考えると大変な数のコメント量になりますよね。わら。読んでるよ全然。うん、あれだろ、チャンリョー、あ、チャンリョーだっけ、ちょっと待って、いやこれ違う人かもしんない。あれチャンリョーかな、俺みたいな服買ったっつってたのチャンリョー、俺がさ、グッズの告知の動画で着てたニットがすごい良かったから同じようなやつを買いましたみたいな、チャンリョーだよね、あれ違うっけいやでもなんかね、いやだから読んでるよ、全然読んでる、大丈夫。うん。まあだからいつコメント いただいても全然大丈夫です。はい。ルナさん。いびきでも何でもいいから聞いてたかった。別れたら何もないから悲しいってね。まあ先生ちょっといびきの話をしてね。だってよ。ね、オクラトロロ、私の彼氏もいびき大きくて泊まりに行くときは私が最近あまり寝れてないですね。オクラトロロさ、ルナはこう言ってるよ。それがこう愛おしかったなと思う日がもしかしたら来るかもよね。いびきでも何でもいいから聞いてたかった、別れたら何もないから悲しい、名文だね。うん。MU さん、無呼吸ではないけど、いつも隣で寝てる彼氏がたまーにとんでもないくらいのいびきをかいて寝てくれるので、絶賛寝不足です。どう伝えようかなって最近ずっと考えてます。わら。ね。うん。いや、意外と幸せなのかもね、それも。それで。はい、ね。そんな感じですかね。はい。その他にはもちさん、アヒルさん、MU さん、ニコさん、としみかさん、猫の次郎さん、怒りこうこうこうきさんかな、イケメンさん、花花さん、エヴァンストムさん、あられさん、春さん、ともさん、チャンリョ改め花丸さん、夏さん、山猫さん、達姫さん、ウイさん、ミセス羊さん、ミニミニさん、ミさん、柴田さん、ミーさん、マロピーズ菩薩さん、カエデスピカさん、レンクスなんちゃらさん、ルナさん、高橋さん、マナカさん、オクラトロロさん、カズミンさん、コメントありがとうございました。番組ではあなたのお便りをお持ちしております。お便りは概要欄に貼ってあるお便りフォームから送ってください。募集しているコーナーに関しましてもその中に記載ありますので、読んで送っていただければなと思います。あと YouTube のコメント欄はですね、番組の感想でもいいですし、最近あったとこと、最近あったこととかガス欠に伝えたいこととか何でも構いませんので、ざっくばらんな感じでね、肩の力を抜いて書いていただけたらなと思います。まあ、ガスケツもね、適当な感じで良き感じに拾いますので、ぜひともコメント残していってください。よろしくお願いします。ということで、しばらくヒーリング音楽をお聴きください。
ということで、ぼちぼちお話をさせていただきますけれども大丈夫でしょうか。今寝てる人を起こさないように静かに静かに、話し始めるというのをね、毎度やっとるわけでございますが、はい、なんかこうなんだろうね、俺いつもさ忙しい時期とかに限ってなんかの予定が被ることが多くてさ、もうなんかすごい忙しい時期に髪切る予約入れちゃってたりとか、なんか旅行の予定入れちゃってたりとかするんだけど、もう最近どっちも入れちゃってさ、月曜日と火曜日ちょっと箱根の方にね、まあ、行ってきたんですけど、まあいつものサウナ旅で、もうさ全然仕事が終わんないからさ、本当に睡眠時間2時間 2,3 時間ぐらいで旅行行くっていうなんかね不思議と眠くはなくて、まあちょっと夜本当にスイッチがオフになったように寝腐ってしまいましたけど、ね、いや箱根良かったっすよ、大涌谷とかね行きましたよ。大涌谷すごかったなあれ。ロープウェイで行くんだよ。でさすごいなんか本当になんだろう、ディズニーのアトラクションかなと思うぐらい、その大涌谷に入った時のなんかなんつうんだろう、うおーって感じなんか温泉が吹き出てる場所、なんか岩とかから、いやロープウェイでそこまで着いた時のビジュアルマジ圧巻でしたね。でくせえのな、もう最近なんかお腹の調子悪くてさ、おならがマジ硫黄の匂いすんのよ。もう本当に同じ匂いが立ち込めてんの、そこ本当に俺のおなら臭、すごいなんだろう、俺のお腹から温泉でも湧いてんのかなっていう、もうそんぐらい同じ匂いまあだから僕のおならの匂いをこう感じたい人は大涌谷に行ってみてください。全く同じ香りのおならが最近出てたんで、つってね、いやいやでも本当によかったなと、やっぱ目的はやっぱサウナだったんですけど、箱根湯寮っていうね、温泉施設があってめっちゃ良かったですね。まあサウナ自体はそんなに暑くはなかったんだけど、だから最初ちょっと大丈夫かなと思ったんだけど、なんか 1,2 時間に1回浪流サービスをやってて、熱波師の人が来んのよ、で仰いでくれるんだけど、それがね結構な暑さで、すごい良かったですね。まあでも僕邪道浪流って呼んでんだけど、熱波師がタオルじゃなくて内輪で仰ぐタイプの、あれはまあ邪道ですね。まあいいんだけどさ、まあまあ邪道浪流だったけど、まあそこそこ暑くてよかったですね。だってやっぱお風呂がいいな、やっぱサウナというよりかは。めっちゃなんかね景色のいいところにあって、なんか露天風呂からなんかこうがなんかねこうお風呂がもう山なんかちょっと高台の上にあるからめっちゃ景色がいいの。まあ、夜だったからあんまり景色がそんなにすごい見えたわけじゃなかったけど、いやでもすごかったね。でしかも安いね、やっぱね、東京のサウナ施設とかさ、ほんと狭っこいのに 2,3 千したりするじゃない。やっぱ箱根だからね、ほんと1000いくらとかであんな大きい立派な綺麗な施設使えるのはやっぱりいいですね。いやもうつくづくやっぱ東京にいるのって本当にいいことないなって思いましたね、やっぱね。もうやっぱなんか将来的にはやはりその、まあ、箱根じゃないにしろ、ね、なんか都心ではないちょっとやっぱ郊外に住みたいなという気持ちがやはりこう旅行に行くたびに高まるな俺はな。まあまず免許取らないといけないけどね。はい、ふつおた、福岡県、数の子のお年子さん、ガスケツさんこんばんは。私は今年高校生になる15歳です。 突然ですが、私は今まで誰かに熱中したことがありませんでした。いわゆる推しというものができたことがなかったのです。友人と話題を合わせるためにアニメを見たり漫画を読んだりすることはあっても、自分からということは一度もありません。そんな私についに推しができました。韓流ドラマの俳優の方なのですが、初めて見た時からすごく惹かれて、これが一目惚れかという体験をしました。推しのいる友人がキラキラしていたのが羨ましかったのですが、私も今キラキラしている自信があります。存在に励まされて今日も頑張ろうと思います。ガスケスさんは最近誰かに励まされて頑張ろうと思ったことありますか？よければ聞きたいです。最近聞き始めたのですが、これからも応援しています。うん。いや、まあ俺あんま推しという推しがね、いたことあんまないんですが、まあまあまあ、なんか、まあよく言ってる話ですけど、中学生の時に僕はガッキーが大好き。うん、あの、新垣隆じゃないですよ。新垣結衣の方ね。の方のガッキーね、うん。ゴーストライターのハゲじゃなくて、うん、ポッキーのね、CM を当時やってた新垣結衣の方ですね。いや、まあでもやっぱ、あと、K-POP にハマってた時期、なんかこう、誰か一人が好きとかっていうのあんまなかったんだけど、まあなんかこうライブ行ったりとかしてすげえ楽しかったっすね、やっぱね。で、今僕も推しというか、ちょっと芸人さんしか追っかけてないんですけど、だからもう男を推してる感じよね、今ね、完全に。いやー、そういえばさ、今度ね、芸人の雷さんいるでしょ？彼らの YouTube のライブがあるんだけど、それ当たってさ、行くんだけど、ゲストがめっちゃすごくて、デビッド・ワイズっていう人なんだけど、みんな知ってる？デビッド・ワイズ。イギリスかな？イギリスかなんかの作曲家の人なんだけど、スーパードンキーコングの曲を作ってる人なのね。もう皆さんご存知の、トゲトゲタルメーロっていうステージの曲とか、もう超名曲あるじゃん。ポンポンポンポンポンってやつ。ポンポンポンポンポン、トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥっていう曲。あれ作った人。他にも、もうスーパードンキーコング、まあ、特に2かな。スーパードンキーコング2は本当に名曲が多いんで、皆さん聴いていただきたいんですけど。それ作った人が、なんか、雷のライブのゲストに来るっていう。もう前代未聞ですよ、こんなこと。いや、めちゃめちゃ楽しみで、それが。で、もう僕最近本当に雷さんの YouTube チャンネル、まあ、最近でもないけども、ずーっと好きで、もうこのデビッド・ワイズ氏のゲストが決まるまでの流れとかも、もう本当に面白い。もう一押し、もう僕の一押し YouTube チャンネル。雷の記録映像。もうライブにも僕何度か実は行ってるっていうね。初参戦ではないんですが。まあ、そんぐらい大好きなチャンネルで。まあ、そんな感じで、まあ、僕は最近本当におじさんばかり推してるって感じですね。まあ、今度、空気階段さんのライブにも、ね、当たりましたので。ね。コントライブ。まあ、当たりましたので。まあやっぱ本当に、おじさん推しですね、最近はね。まあやっぱね、なんかこう、ね、やっぱ明るくなるよね、人生明るくなる、やっぱ応援してる人がいると。いや、本当にうちの母親もやっぱ BTS をしてからなんか、艶が出た気がする、なんかその、なんかね、なんか、ちょっとこう、女性を取り戻してる感じがする、すごい。うちの母親は。なんか、そんな気がする。やっぱ大事。やっぱ推しの存在やっぱ人生において非常に大事なんだな、というね。気がしますよね。で、あと、ちょっとね、この数の子のお年子のね、番組のご意見ご感想のところに、最近聞き始めたせいでグッズが買えませんでした。再販を待ってます。絶対買いますということで書いてるんですけれども、ちょっと来週発表がありますので、楽しみにお待ちいただければなと思います。はい。忘れてて買えなかったてめえら、財布の紐緩めて待ってろよっていうね、そんな報告がありますので 楽しみにお待ちいただければなと思いますね。うん。ということで、こんぐらいにしておきますか。はい。これでも眠れないよという方はね、シャッフル睡眠法の動画というものがあります。これめっちゃ眠れる方法として話題ですので。で、ごめん、ちょっとリニューアルする言うて、全然できてないんですけど、ちょっとさすがにそろそろ上げようかなとか思ってますので、まあそちらとか、あと朗読の動画、あともう一本ラジオ聞くとか、まあもろもろあるかなと思いますので、引き続きそちらでも楽しんでいっていただければなと思います。あとヒーリング音楽この後も続きますので、このまま寝落ちという形でも大丈夫かなと思います。はい。それでは聞いていただき、今まで聞いていただきありがとうございました。お相手はガスケツでした。おやすみなさい。